広報愛川2016年9月1日ナンバー645です。音声版広報愛川は、愛川町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者のために作成したものです。1日発行を原則とし、90分に収まるように編集しています。それでは、愛川町録音ボランティアグループ楓の会より、広報愛川、光、緑、ゆとり、共同の町愛川、2016年9月1日、ナンバー645をお届けします。編集発行、愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛工郡愛川町墨田 251-1、電話 046-285-2111 代表、ファクス 046-286-5021、 ホームページ愛川町で検索。9月号の主な記事をお知らせします。1つ、特集、土砂災害から身を守るには。1つ、町の取り組みを紹介します。1つ、調整情報館。1つ、インフォメーション。その他、いろいろなお知らせです。表紙には、総合防災訓練の写真があります。特集、9月は防災月間。土砂災害から身を守るには。問い合わせ、危機管理室、危機管理班、電話内線3782。土砂災害について。土砂災害には、土石流、崖崩れ、地滑りなどがあります。愛川町は、山や斜面などの地形が多く、沢沿いや急斜面では、大雨や長雨の際に特に注意が必要です。これらの災害には、それぞれ特徴的な前触れがあります。雨が続いているときには、山や斜面、沢の状況に常に注意を払い、次のような現象が見られた場合には、速やかに周囲の人たちと安全な場所に避難するとともに、役場や消防本部へ連絡してください。土石流、山の斜面や川底にある岩石や土砂が雨によって一気に下流へ押し流される現象です。大量の土砂が時速20〜40キロメートルという速さで流れ出て、建物が押しつぶされるなどの被害が出ます。土石流の前触れ、雨で増水している川の水位が急に下がる。山なりがする。川の水が濁り、木などが流れてくる。火薬のような匂い。生臭い匂いがする。崖崩れ。斜面の岩石や土砂が多量の水を含んで崩れ落ちる現象です。建物が土砂に埋まったり、道路が寸断されたりするなどの被害が出ます。崖崩れの前触れ。崖からの水が濁る。崖から小石が落ちてくる。崖に割れ目ができる。地鳴りがする。地滑り。地下水の影響で斜面が広範囲にわたって滑り落ちる現象です。発生した箇所の建物が倒れたり、道路、電気、水道などのインフラが寸断されたりするなどの被害が出ます。地滑りの前触れ。沢や井戸の水が増減する、濁る。地面にひび割れができる。樹木が傾く。地鳴りがする。
早めの避難を心がけましょう。土砂災害の発生が予想される場合には、町から風水害の避難情報や避難所の場所を防災行政無線や防災情報メール、消防団などを通じてお知らせします。 避難情報は3段階ありますので、土砂災害から身を守るため、段階に応じて早めの避難を心がけましょう。これまでに全国で発生した災害の中では、家から避難所へ向かう途中に大雨で増水した川に流されるといった被害が発生しています。このような被害を防ぐためにも、各地区の避難所へ早めに避難することが大切となりますが、激しい雨や浸水などにより、かえって避難することが危険な場合には、無理に避難所へ向かわず、建物の上の階に移動するなどの対策をとってください。土砂災害の前触れが起こるなど、危険を感じた場合には、町からの情報を待たずに、速やかに避難してください。大雨が続いたり、台風が予想されたりするときは、テレビやラジオなどで積極的に情報を収集しましょう。風水害の避難情報、避難準備情報、緊急度、低。土砂災害による被害が発生する恐れが高くなったときに発表します。避難の準備のため、テレビやラジオ、防災行政無線の情報に注意しましょう。避難に時間がかかる人は、この段階で避難してください。避難勧告、緊急度、中。被害が発生する恐れが明らかに高くなったときに発表します。家族や周りの人たちと声を掛け合い、注意して速やかに避難してください。避難指示、緊急度、高。被害が発生する恐れが非常に高くなったときに発表します。すぐに避難してください。時間がないときは、建物の上の階へ移動するなど、命を守るための行動をとってください。土砂災害ハザードマップ。土砂災害ハザードマップは、県が指定した土砂災害の警戒区域や避難場所などを掲載した地図です。地図の裏面には、土砂災害の前触れや情報伝達の方法、災害に対する日頃の備えと避難時の注意点なども掲載しています。ハザードマップは、土石流の警戒区域及び特別警戒区域にお住まいの方へ配布しているほか、町ホームページに掲載しています。みんなで参加しよう。9月4日は総合防災訓練。地域の皆さんや防災関係協力団体が参加する総合防災訓練を実施します。避難誘導訓練や炊き出し訓練など、およそ40項目の様々な訓練を行います。日頃の備えと地域の連携が災害に強い町を作りますので、地域の皆さんやご家族揃って参加しましょう。日時、9月4日日曜日、午前8時30分から11時30分頃まで。会場、下見野は消防訓練場。安全行動、シェイクアウト。総合防災訓練当日の午前8時30分に、大地震が発生したという想定で、訓練のためのサイレンを鳴らします。サイレンを合図に、安全確保行動、シェイクアウトを行ってください。安全確保行動、1、ドロップ、まず低く。2、カバー、頭を守り。3、ホールドオン、動かない。家族で話し合おう。災害に対する備えは、まず家庭から始めましょう。家族で防災訓練に参加するほか、次のような対策を日頃から心がけましょう。転倒防止のため、家具を金具などで固定する。消火器などを備える。非常持ち出し品をチェックする。災害時の避難場所を確認する。小・中学校や公民館など家族の集合場所や連絡手段を確認する。町からの情報提供。町では防災行政無線による放送のほか、次のような方法で災害・ 防災情報を提供していますので、ぜひご利用ください。音声自動応答サービス。防災行政無線の放送が聞こえなかった場合や、もう一度確認したいときに、放送と同じ内容を電話で聞くことができます。電話 0120-530-310、 通話料無料。愛川町メール配信サービス。電子メールで防災情報や防災行政無線の内容を配信しています。その他に防犯、イベント、子育て情報なども配信しています。http://www.ikkr.jp/aikawa/ ラジオ、テレビ、FM ホット839、FM 相模、FM83.9MHz や、JCOM と災害情報などの放送について、協定を締結しています。FM ラジオやケーブルテレビで、町内のきめ細かい情報を放送します。町ホームページ、http://www.town.aikawa.kanagawa.jp/ ツイッター、愛川町公式アカウント、@aikawataun、https://twitter.com/aikawataun。もっと住みやすい愛川を目指して、町の取り組みを紹介します。いよいよエアコンが教室に。町内全小中学校に設置。児童・生徒の熱中症対策など健康面に配慮するとともに、授業に集中できる快適な学習環境を整備するため、8月までに全小中学校の普通教室などにエアコンを設置し、2学期から使用を開始しました。問い合わせ、教育総務課庶務施設班、電話内線3612。愛川都市計画を変更。都市計画審議会から答申。町では第7回線引き見直しなどを内容とした愛川都市計画の変更手続きを進めています。8月10日には愛川町都市計画審議会の小島総一郎会長から原案の通りとすることが適当である旨の答申を受けました。今後、県や国の審議などを経て、本年中に都市計画の変更告示を予定しています。問い合わせ、都市施設課都市計画班、電話内線3443。園児の安全を確保します。田代保育園耐震補強工事。田代地区の緊急避難場所にも指定されている田代保育園の耐震補強工事を実施し、災害発生時の園児の安全確保と園舎の耐震強化を図っています。なお、工事期間中の保育は半原保育園で行っています。問い合わせ、子育て支援課子ども保育班、電話内線3362。第5次愛川町総合計画後期基本計画策定。総合計画審議会から答申。現在、町では第5次愛川町総合計画後期基本計画、計画期間平成29年度から34年度を策定しています。策定にあたり、町内各会の代表者などで構成する総合計画審議会が開催され、8月23日に岩崎忠会長、高崎経済大学准教授と大野茂会長職務代理者から計画の内容について答申がありました。今後、この答申や町議会との協議、パブリックコメントなどを踏まえ、計画の策定を進めてまいります。問い合わせ、 企画政策課、企画政策班、電話内線3232。
調整情報官、敬老、ご長寿おめでとうございます。お祝いの金品を贈呈します。問い合わせ、高齢介護課、長寿生きがい班、電話内線3338。長年にわたり、社会の発展に貢献された高齢者に、敬愛の意を表し、長寿をお祝いするため、お祝いの金品を贈呈します。贈呈時期は9月中旬で、申請手続きは必要ありません。対象者、次のすべての要件を満たす方が対象です。9月15日現在、80歳、88歳、90歳、95歳、99歳および101歳以上の方。9月15日現在、町内に6ヶ月以上居住している方。愛川町の住民基本台帳に登録されている方。贈呈方法。80歳の方には、カタログギフトを配達します。88歳、90歳、95歳の方には、担当地区の民生委員が訪問し、祝い金を贈呈します。99歳、101歳以上の方には、町長が訪問し、祝い金を贈呈します。かなちゃん手形の出張販売。70歳以上の購入費助成費対象者が限定。問い合わせ、高齢介護課、長寿生きがい班、電話内線3338。70歳以上の購入費助成対象者の方へ、神奈川中央交通株式会社かな中が、高齢者バス割引乗車券かなちゃん手形の出張販売を行います。今回販売するのは、有効期限が平成29年9月30日までの1年券です。販売日には会場で助成券の申請、交付も行いますので、この機会をぜひご利用ください。販売日、9月21日水曜日、午前9時30分から午後3時30分まで。場所、健康プラザ1階多目的室。持ち物、自己負担金3850円。1年以内に撮影された顔写真、2.5 センチメートル四方、1枚。年齢のわかる身分証、健康保険証など、印鑑、注意事項、同日より前に助成券の交付を受けた方は助成券をお持ちください。必ず助成対象者ご本人が会場にお越しください。相談、生きるを支えるまちづくりを目指して、9月10日から16日は自殺予防週間です。問い合わせ、福祉支援課、障害福祉班、電話内線3353。平成27年度には日本で24,025人、内閣府、警察庁、平成27年度中における自殺の状況の方が自殺により亡くなっています。町では心に悩みのある方を孤立させない町づくりを目指し、生きるを支えるをキャッチフレーズに、街頭キャンペーン、心の健康講座の開催、悩みを抱える人たちを支援する心サポーター、ゲートキーパーの養成など、各種の事業に取り組んでいます。大切な人の命を守るために、今あなたができることを見つけましょう。自殺のサイン、自殺要望の10箇条。次のようなサインを数多く認める場合は、自殺の危険が迫っています。1、気分が沈む、自分を責める、仕事の能率が落ちる、不眠が続く。2、原因不明の身体の不調が長引く。3、狩猟が増す。4、安全や健康が保てない。5、仕事の負担が急に増える。大きな失敗をする。職を失う。6、職場や家庭でサポートが得られない。7、 本人にとって価値あるものを失う。8、重症の身体の病気にかかる。9、自殺を口にする。10、自殺未遂に及ぶ。中央労働災害防止協会、労働者の自殺予防マニュアル作成検討委員会、職場における自殺の予防と対応、厚生労働省より。一人で抱え込まないで、まずは相談を。心の疲れを感じる方や、心に悩みがある方、自殺予防の10か条に数多く当てはまる方などは、一人で考え込まずに、まずは関係機関へご相談ください。相談を受けている方からの問い合わせも受け付けています。県精神保健福祉センター、心の電話相談、平日の午前9時から午後8時45分まで、フリーダイヤル、電話、0120-821-606、心の健康についての各種相談、平日の午前9時から午後5時まで、厚木保健福祉事務所保健予防課、電話、046-224-1111代表、町福祉支援課、電話内線、3353。人事1、農業委員会委員、農地利用最適化推進委員が決定しました。問い合わせ、農業委員会事務局、電話内線、3542。農業委員会委員の任期満了に伴い、改正された農業委員会等に関する法律、平成28年4月1日施行に基づく、新たな農業委員会委員11人及び農地利用最適化推進委員4人が決定しました。任期は平成28年8月10日から平成31年8月9日までです。8月10日には臨時総会が開催され、会長に熊坂博さん、会長職務代理者に小島金吾さんが選出され、各委員の所属部会も決定しました。農業委員会委員、農地利用最適化推進委員は次の通りです。継承略。農業委員会委員、農政部会長、矢後義夫、農地部会長、高木正則、農政副部会長、諏訪部盛人、農地副部会長、榎本和正、矢後清隆、関戸敏夫、畑野茂久、いずれも農政部会、総留智和、鈴木修一、いずれも農地部会、農地利用最適化推進委員、花上満、吉川文夫、いずれも農政部会、落合貢、畑野努、いずれも農地部会。人事2、固定資産評価審査委員会委員に長島哲也さんが再任。問い合わせ、税務課町民税班、電話内線3272。6月議会定例会で固定資産評価審査委員会委員に長島哲也さん、隅田の再任が同意され、8月12日付で就任しました。任期は平成31年8月11日までの3年間です。催し、若者たちの音楽祭2、出演者決定。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3632。昨年に引き続き、今年も若者たちの音楽祭2を開催します。前回同様に、中学生以上30歳代までの若者を対象としたノーマル枠、今回初めて募集した、年を重ねてもかっこいいおじさん、おばさんたちを対象としたスペシャル枠、それぞれの出演者たちが、ロックやポップスなどの軽音楽で愛川町の冬を熱く盛り上げます。12月18日日曜日、文化会館ホール。出演バンド50音順、出場回数の順に読みます。 ノーマル枠、石井バンド歌唱、初、ザ・マコサイーズ、2回目、シナプス、初、春雨、2回目、ブレイブメンツ、初、リバイバル、初、グループ、ラプション、2回目、シード、初、ダイナマイト、初、ピグマリオン、初、マクリケン、初、ロッキー・ジョーカー、2回目、スペシャル枠、IMO、初、ひだまり、初、ビート・ポップス、初、ブライト・ピンクの月、初、ツイッターを開設しています。最新情報はこちらをフォロー。公式ツイッターアカウント、@WKOT_AKW。
福祉、在宅障害者福祉手当のお知らせ。問い合わせ、福祉支援課障害福祉班。電話内線3354。在宅障害者の福祉増進のため、在宅障害者福祉手当を支給します。対象者、7月1日現在、施設などに入所しておらず、町内に居住する在宅の障害者で、次のいずれかに該当する方、所得制限あり、1、身体障害者手帳をお持ちの方、2、知的障害で知能指数が70以下、B2 程度以下の方、3、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、支給時期、10月、年1回。支給額、障害の程度により異なります。詳しくはお問い合わせください。申請方法、障害者手帳、印鑑、預金通帳をお持ちの上、福祉支援課で申請してください。現在、この手当を受給している方は、新たに申請する必要はありません。平成28年1月1日に相川町に住民票がない方は、課税・非課税証明書が必要となります。給付金、臨時福祉給付金及び障害遺族年金受給者向け年金生活者等支援臨時福祉給付金のお知らせ。問い合わせ、福祉支援課地域福祉班、電話内線3353。平成28年度臨時福祉給付金。平成26年4月の消費税率引上げに伴い、所得の少ない方への影響を緩和するため、給付金を支給します。給付対象者、平成28年1月1日基準日時点で相川町に住民票があり、平成28年度町民税、均等割が課税されていない方、町民税が課税されている方に扶養されている場合や、生活保護受給者などは対象となりません。基準日から支給決定までの間に亡くなった方は対象となりません。なお、高齢者向け給付金の支給対象者も、これらに該当する方は受給できます。給付額、給付対象者1人につき3000円。障害遺族年金受給者向け年金生活者等支援臨時福祉給付金。賃金引上げの恩恵が及びにくい所得の少ない年金受給者の方を支援するため、障害遺族基礎年金受給者の方へ給付金を支給します。給付対象者、平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、障害基礎年金や遺族基礎年金などを受給している方、町民税が課税されている方に扶養されている場合や、生活保護受給者などは対象となりません。基準日から支給決定までの間に亡くなった方は対象となりません。高齢者向け給付金を受給した方は対象となりません。給付額、給付対象者1人につき3万円。 申請方法。役場庁舎分館に申請窓口を開設します。期間9月1日木曜日から平成29年1月31日火曜日まで。土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。時間、午前8時30分から正午まで、午後1時から5時まで。対象となる可能性のある方に、8月下旬に申請書を送付しています。郵送での申請も可能です。提出書類、必要事項を記入した申請書、2種類の給付金は同一の申請書となります。本人確認書類、運転免許証、健康保険証などの写し、指定した口座が確認できる書類、預金通帳、キャッシュカードなどの写し、ただし、平成27年度臨時福祉給付金の給付と同じ口座の場合には必要ありません。金融機関に口座を持っていないなど、振込による支給が困難な場合は、窓口で受け取ることができます。臨時福祉給付金などの制度に関する問い合わせ、厚生労働省、給付金に関する専用ダイヤル、電話 0570-037-192、臨時福祉給付金などの支給を装った振込詐欺にご注意ください。町や厚生労働省が給付金支給のために、ATM、銀行、コンビニエンスストアなどの現金自動預け払い機の操作や手数料などの振り込みをお願いすることは絶対にありません。児童、施設保育施設入所児童の保護者に助成金を交付します。問い合わせ、子育て支援課、子ども保育班、電話内線3364。子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、施設保育施設に入所している児童の保護者に助成金を交付します。対象となる方、町内在住で施設保育施設に入所している児童の保護者。該当になる施設はお問い合わせください。助成金額、児童1人につき月額2500円。申請方法、次のものをお持ちの上、子育て支援課で申請してください。1、交付申請書。2、在園証明書。3、町保育所条例第3条に規定する保育の認定基準を満たす児童の保護者であることがわかるもの。就労証明書、母子手帳など。4、印鑑、スタンプ印は不可。1から3の用紙は子育て支援課にあります。町ホームページからダウンロードもできます。提出期限、9月15日木曜日。
助成1、耐震診断、改修工事費助成のお知らせ。問い合わせ、都市施設課、都市計画班、電話内線3444。町では木造住宅の耐震診断、一般診断や耐震改修工事を行った方へその費用の一部を補助しています。補助金の交付決定前に実施した住宅は対象外となりますので、診断や工事をお考えの方は事前に都市施設課へご相談ください。対象となる建物、次の条件をすべて満たす木造住宅が対象です。1、昭和56年5月31日以前に建てられた2階建て以下の在来工法による木造住宅。昭和56年6月1日以降に延べ床面積の2分の1を超える増築、改築した住宅は対象外です。2、自己所有で自ら居住する住宅や店舗、事務所などの併用住宅。賃貸住宅、貸店舗、併用住宅を含むは対象外ですが、相川町空き家バンク事業利用者は対象となる場合があります。3、耐震診断への補助は1、2に加え、町が指定した 耐震診断技術者が行った一般診断であること。4. 耐震改修工事への補助は1から3に加え、耐震診断の結果、上部構造の総合評点が 1.0 未満となった住宅の改修工事であること。補助金額、耐震診断、一般診断、診断費用の2分の1、上限4万円。耐震改修工事、改修費用の2分の1、上限50万円。申請方法、建築時に建築確認を受けた書類、図面など、建築時期がわかるものをお持ちの上、事前に都市施設課、都市計画班へご相談ください。これらの書類が見当たらない場合でも、お気軽にご相談ください。補助予定額が終了した時点で、申請を締め切る場合がありますので、ご注意ください。助成2、障害者医療証の更新について。問い合わせ福祉支援課、障害福祉班、電話内線3353。心身に一定の障害がある方を対象に医療費を助成しています。現在、障害者医療証をお持ちの方には、9月下旬に新しい医療証を送付します。昨年度、所得制限の基準額を超え対象外となった方は、改めて交付申請が必要となります。対象になると思われる方は、10月31日月曜日までに、福祉支援課で手続きを行ってください。助成対象者と助成の範囲、次の要件に該当する方が対象です。1級から3級までの身体障害者手帳をお持ちの方、通院・入院にかかる医療費を助成、知能指数50以下で療育手帳をお持ちの方、通院・入院にかかる医療費を助成、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方、通院にかかる医療費を助成、持ち物、健康保険証、身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、印鑑。ただし65歳以上で新規に障害者に認定された方、または前年の所得が次の額を超える方は除きます。所得制限の基準額、扶養親族の数、本人の前年所得額の順に読みます。0、360万4000円。1人、398万4000円。2人、436万4000円。3人、474万4000円。以降、1人マスごとに38万円を加算。安全。秋の全国交通安全運動、9月21日水曜日から30日金曜日まで。9月30日は交通事故死ゼロを目指す日です。問い合わせ、住民課交通防犯班、電話内線3320。秋はスポーツや文化のイベントが数多く開催され、出かける機会が多くなります。また、日没が早くなり、夕暮れ時から夜間にかけての事故が起こりやすくなります。自転車、自動車は早めのライト点灯を心がけ、歩行者も反射材を活用するなど、一人一人が交通安全の大切さを認識し、交通事故のない明るい街を作りましょう。スローガン、安全は心と時間のゆとりから。高齢者、模範を示そう交通マナー。運動の重点。1、夕暮れ時と夜間の歩行中、自転車乗用中の交通事故防止、特に反射材用品などの着用の推進、及び自転車前照灯の点灯の徹底。2、後部座席を含めたすべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。3、飲酒運転の根絶。4. 二輪車、自転車の交通事故防止。子育て。電子母子手帳サービス。 9月1日スタート。問い合わせ、健康推進課、母子保健班、電話内線3341。スマートフォンやパソコンを利用して、育児の記録を登録・管理する電子母子手帳のサービスが9月1日から始まります。お子さんの身長・体重、予防接種の履歴や日々の写真を登録できるほか、予防接種・スケジュールなどの情報をお届けします。冊子の母子健康手帳と合わせて、ぜひご活用ください。利用方法。パソコンやスマートフォンで電子母子手帳のサイト https://www.mchh.jp/ にアクセスし、画面の指示に従ってログインしてください。QR コードからもアクセスできます。電子母子手帳サービスは冊子の母子健康手帳に代わるものではありません。電子母子手帳の利用料金は無料ですが、通信料は利用者負担になります。電子母子手帳は株式会社 MTI が運営するサービスです。
インフォメーション、保険ガイド、問い合わせは健康推進課へ、電話内線3341、乳幼児の健康審査、対象者には9月下旬に必要書類を送付しますので、届かない方はご連絡ください。検診時間、会場時間は通知でご確認ください。場所、健康プラザ2階検診室。対象、記述、持ち物の順に読みます。4ヶ月時、平成28年5月生まれ、10月4日火曜日。母子健康手帳、問診票。10ヶ月時、平成27年12月生まれ、10月13日木曜日、母子健康手帳、問診票。1歳6ヶ月時、平成27年3月生まれ、10月26日水曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、タオル。3歳6ヶ月時、平成25年3月生まれ、10月11日火曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、タオル、当日の朝の尿、視力・聴力の調査票、記入済みのもの。すくすく親子健康相談、ヘルスアップ相談。子供から大人までの健康や育児、食事などについて、保健師、栄養士、看護師が相談をお受けします。身体測定や体脂肪測定、血圧測定なども行っています。お気軽にお越しください。日時、9月30日金曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住の方。持ち物、母子健康手帳。お子さん、健康手帳、お持ちの方のみ。申し込み、予約の必要はありませんので、当日直接会場へお越しください。お子さんの歯科保健指導。日時、9月29日木曜日。場所、健康プラザ2階検診室。持ち物、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、タオル。その他、虫売買教室は午前10時から正午頃まで。開始時間を過ぎての入室はできません。2歳児歯科検診では、身長、体重測定も行います。対象者には9月上旬に必要書類を送付しますので、届かない方はご連絡ください。育児についての心配事のある方は、保健師、栄養士が相談をお受けします。歯科保健指導、対象、受付の順に読みます。虫売買、虫歯予防教室、平成27年8月生まれ、午前9時30分から9時55分まで、2歳児歯科検診、 平成26年8月生まれ、午後1時から1時45分まで。平成26年2月生まれ、午後1時45分から2時30分まで。保健師から一言。歩くことの勧め。人間の体で真っ先に筋肉量が低下するのは骨盤から足首までの筋肉です。足の筋肉量は20歳を過ぎた頃から急激に減少していきますので、筋肉量を落とさず、毎日を生き生きと暮らすために、散歩やウォーキングを積極的に行いましょう。歩くときの注意。楽しんで歩きましょう。足に合った靴を選びましょう。水分補給は欠かさずに。歩く前、歩いた後はストレッチで筋肉を伸ばしましょう。暑さ、寒さの厳しい時間と、食後や就寝前は避けましょう。歩くことによって期待できる効果。生き生きとした日常生活が送れます。筋肉量を維持し、足腰が丈夫になります。血液の循環が良くなり、脳が活性化します。呼吸数が増え、換気量が増します。バランス能力を養い、転倒を予防します。骨量を維持し、骨折を予防します。内臓脂肪を減らし、肥満を防止します。ストレスを解消し、健康意識が向上します。若々しく健康的な歩き方のポイント。姿勢の良い歩き方は、実年齢より若く見えます。ポイントを意識しながら歩くと、より一層運動効果が高まります。毎日無理なく楽しく続けましょう。背筋を伸ばす。顎は軽く引く。呼吸は吸うより吐く方を長く。息を吸いながら2歩歩いたら、吐きながら4歩歩く。肩の力を抜く。腕は大きく振る。軽く膝を伸ばす。股関節から振り出すように足を出す。足はかかとから着地し、つま先で蹴り出す。歩幅は広くする。平行線上を歩くように、左右の足先をできるだけまっすぐ向けて、外股や内股にならないように歩く。調子が良くても、決めた距離だけ歩く。募集。愛川町勤労祭ソフトボール大会参加チームを募集。11月に開催する愛川町勤労祭ソフトボール大会の出場チームを募集します。町内事業所に勤務されている方を対象に、オフィシャルルールによる5回戦を行い、2日間のトーナメント方式により、順位を競います。参加資格は、町内事業所、内陸工業団地は、厚木市の事業所も含む、などに勤務する従業員で編成するチームとし、事業所単独でチームを編成できない場合は、関連事業所の従業員を含めて編成することができます。日時、11月6日日曜日、13日日曜日、各日ともに午前8時から、場所、小沢ソフトボール場、相模川河川敷。申し込み、商工観光課で配布する申し込み用紙に必要事項を記入の上、9月30日金曜日までにお申し込みください。町ホームページからダウンロードもできます。問い合わせ、商工観光課、商工労政班、電話内線、3523。甲冑パレード参加者募集。みませ合戦祭りと愛川町ふるさと祭りで行う甲冑パレードの参加者を募集します。戦国武士の気分を味わってみませんか？みませ合戦祭り。日時、10月2日日曜日午前10時から。場所、みませ合戦場碑周辺。 雨天時は農村環境改善センター。愛川町ふるさと祭り、日時10月23日日曜日午前10時から、場所御馬瀬青少年広場から、役場文化会館周辺。雨天時は甲冑パレードは中止。対象、いずれも高校生以上の方。その他、甲冑は自前のもので構いません。お持ちでない方へは先着で10人に貸し出します。申し込みと問い合わせ、いずれも9月14日水曜日までに、御馬瀬合戦祭り実行委員会甲冑部、高木、電話 046-281-1434。 お知らせ、足場の組み立て等の業務にかかる特別教育を実施。愛工商工会建築建設部会では、足場からの転落、墜落による労働災害を防止するため、足場の組み立て等の業務にかかる特別教育を実施します。日時11月12日土曜日午前9時から午後0時10分まで、受付午前8時30分から。場所、愛工商工会館2階会議室。対象、足場の組み立て、解体または変更の作業にかかる業務、地上または堅固な床上における補助作業の業務を除くに従事している方、先着40人。費用7300円。申し込み9月29日木曜日までに愛工商工会へ。問い合わせ、愛工商工会電話046-286-3672。聴覚障害者のための手話による巡回相談会。聴覚障害のある方を対象に、手話での相談会を行います。ご家族からの相談も受け付けます。困っていることや不安に思っていることをご相談ください。日時、9月28日水曜日、午前10時から正午まで。場所、福祉センター3階会議室。対象、聴覚障害のある方、主に成人老者及びその家族。問い合わせ、公益社団法人神奈川県聴覚障害者協会、電話 046-26-5467、 ファックス 046-26-5454。 休日納税相談窓口、町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者、医療保険料が納められ、納税相談もできます。日時、9月24日土曜日、25日日曜日、午前8時30分から午後5時まで。場所、役場1階、税務課。今月の納税、納付期限。納期限は9月30日金曜日です。国民健康保険税、第4期分。介護保険料、第4期分。後期高齢者医療保険料、第3期分。FM ホット839、開局20周年記念番組、ラジオキャラバン、まるごと愛川町。町からの情報番組、愛川町インフォメーションや、災害時の町の情報を放送するコミュニティ FM 局、FM ホット839、FM 相模が開局20周年を記念してシティセールス特別番組を放送します。当日はコピオ愛川の特設スタジオから生放送で街の魅力をたっぷり紹介しますので、ぜひお聞きください。日時、9月13日火曜日、午前10時から午後1時まで。その他、FM ホット 839の周波数は FM83.9MHz です。
催し、三遊亭演歌一門落語会、昭和平成の爆笑王三遊亭演歌と一門による落語会が相川にやってきます。粋な寄席ならではの世界を心ゆくまでお楽しみください。日時、11月6日日曜日、午後2時開演。場所、文化会館ホール。容量、2000円。全席指定。その他、前売り券は9月17日土曜日から文化会館窓口、町内各前売り所で販売します。前売り券が売り切れた場合、当日券はありません。問い合わせ、文化会館、電話 046-285-6960。 リンゴ狩りを楽しもう。友好都市、長野県立品町交流バスツアー参加者募集。友好都市、長野県立品町にリンゴ狩りに来ませんか？立品町特産のリンゴ狩りを体験し、周辺の観光スポットを巡る交流バスツアーを開催します。日時、10月30日日曜日、午前6時30分から午後6時50分まで。校庭、相川町役場、午前6時30分集合。白樺湖、五泉水自然園散策。昼食、のんき村、りんご狩り体験。津金寺、中山道、足出し区散策。相川町役場、午後6時50分到着予定。参加費、1人4000円、小学生は3000円。当日徴収、昼食代、施設見学代、体験料を含みます。申し込み、はがきに参加者氏名、住所、電話番号を記入の上、9月20日火曜日、化身有効までに総務課総務班へ、はがき1枚で3人までの申し込みが可能です。対象、町内在住の方90人、申し込み者多数の場合は抽選。未就学児の参加はできません。中学生以下の方が参加される場合は、保護者同伴でお願いします。参加者には後日詳細を案内します。問い合わせ、総務課総務班、電話内線3216。施設ガイド、スポーツ施設の抽選予約。スポーツ施設の利用予約は、スポーツ施設予約システムをご利用ください。予約できるスポーツ施設、田代運動公園、三瀬公園、テニスコートのみ、第一号公園体育館、中津工業団地第一号公園、中津工業団地第二号公園、坂本運動場、坂本体育館、志田運動場、小沢ソフトボール場、なお厚木市清川村のスポーツ施設も抽選予約できます。今月の抽選予約、12月利用分。抽選結果、10月2日日曜日。当選者は10月末日までに本予約をしてください。末日までに本予約をしなかった場合は、翌日から空き施設として開放します。相川町の施設を2回無断キャンセルすると、半年間予約ができなくなります。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3632。9月の休館日、休園日、第一号公園体育館、毎週火曜日、田代運動公園、三瀬公園陸上競技場、毎週火曜日、21日水曜日、23日金曜日、町民活動サポートセンター、毎週水曜日、文化会館ラビンプラザ、毎週火曜日、レディースプラザ、27日火曜日、図書館、毎週火曜日、1日木曜日、郷土資料館、毎週月曜日、19日を除く、20日火曜日。文化会館催し案内。はじめにホールの催しから。
合否、催し、開演、終演、主催、入場の順に読みます。9月3日土曜日、第2回音の森発表会、リトミックコーラス、午前10時10分から11時30分まで、菅原、電話 090-9148-9295、 無料、先着535人。11日日曜日、中国雑技団相川公演、午後2時から4時まで、相川町、相川町文化会館事業協会、電話 046-285-6960、 全席指定2000円。15日木曜日、寿大学、開講式、消費者保護、交通安全、午後1時30分から3時30分まで。23日金曜日、寿大学、心の健康・介護予防、午後1時30分から3時まで。26日月曜日、寿大学、芸能鑑賞・閉講式、午後1時30分から3時15分まで。いずれも高齢介護課、電話内線3338、無料、先着535人。中国雑技団相川公演、9月11日日曜日、文化会館ホール、午後2時開演、入場料2000円、全席指定。前売り券は文化会館窓口、町内各前売り所で販売しています。前売り券が売り切れた場合、当日券はありません。問い合わせ、文化会館、電話 046-285-6960。 相川夢カードで中国雑技団相川公演の前売り券が購入できます。次に展示の催し、9月19日月曜日から25日日曜日まで、平田集金書道会作品展、平田集金、電話 046-286-4983、 最終日は午後3時まで。展示会場は1階で、入場は無料です。展示時間は午前9時から午後5時までです。毎週火曜日は休館日です。問い合わせは直接主催者にお願いします。相談、町民相談、問い合わせ住民課住民相談班、電話内線3319。法律相談、完全予約制、9月2日金曜日、15日木曜日、午前10時から午後3時まで。なお10月は7日金曜日、20日木曜日。司法書士法律相談、9月14日水曜日、行政書士相談、8日木曜日。多重債務相談、21日水曜日。交通事故相談、28日水曜日。不動産相談、29日木曜日。いずれも午後1時から4時まで。消費生活相談、9月1日、5日、8日、12日、15日、26日、29日、午前10時から午後3時まで。人権・行政困りごと相談、9月9日金曜日、午前10時から11時30分まで。法律相談は弁護士が対応します。予約は相談日の7日前から開始します。その日が祝日の場合は翌会長日から。法律相談以外は予約優先です。予約がない場合は当日の受付もできます。相談当日は住民相談班へお越しください。相談窓口がわからないときはお気軽にお問い合わせください。教育相談、問い合わせ教育開発センター、電話 046-206-1061。 来所相談、 毎週月曜日から木曜日、祝日を除く、午前9時から午後4時まで。出張相談、レディースプラザ、9月5日月曜日、ラビンプラザ、9月12日月曜日、前週金曜日までに電話で予約してください。電話相談、平日午前9時から午後4時まで。不登校、いじめ、校外活動、非行、就学相談など。ハローワーク就労相談会、問い合わせ商工観光課商工労政班、電話内線3523。ハローワーク職員による就労相談、9月8日木曜日午後1時から4時まで。役場1階相談コーナー。
袖生地、
樹木の枝などが道路に張り出していませんか？道路に樹木の枝などが張り出していると、車両や歩行者の通行の妨げになり、事故の原因にもなります。土地を所有、または管理されている方は、枝などが道路に張り出さないように、適切な管理にご協力ください。無理のない範囲での節電を。熱中症などに注意して、無理のない範囲で節電をしましょう。エアコンの設定温度は28度を目安に、すだれなどを活用、使っていない部屋の照明はこまめに消す、テレビは主電源をオフに。危険です。ながらスマホ。スマートフォンや携帯電話の画面を見ながら歩いたり、自動車、自転車などに乗ったりする行為、ながらスマホは、自分が事故やトラブルの被害に遭うだけでなく、周りの人々にも迷惑をかける可能性があります。スマートフォンや携帯電話を使用するときは、マナーを守って周囲にも配慮しましょう。音声版広報愛川、録音ボランティアグループ楓の会のご協力により、視覚障害者用に音声テープ化、CD 化されています。ご希望の方は、社会福祉協議会へご連絡ください。問い合わせ、社会福祉協議会、電話、内線、3792。
お楽しみクイズ。今月号の広報愛川を読んでクイズに挑戦してください。正解者の中から抽選で3人の方に図書カード1000円分をプレゼントします。大雨や長雨が発生すると、土砂災害の危険性が高まります。山の斜面や川底にある岩石や土砂が雨によって一気に下流へ押し流されることによって起こる災害は、次のうちどれでしょうか。1、土石流。2、崖崩れ。3、地滑り。応募方法。町内在住の方で一人一通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と本紙の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り日、9月7日水曜日。郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、総務課広報広聴班。ファクスの場合、046-286-5021。電子メールの場合、email@town.aikawa.kanagawa.jp。正解と当選者は10月1日号でお知らせします。8月1日号の答えと当選者、継承略、正解、2年生、当選者、福田和夫、小田島雅子、原田信子。オータムジャンボ宝くじ、1等前後賞合わせて5億円、1等3億円、前後賞各1億円、発売期間、9月26日月曜日から、10月14日金曜日まで。宝くじに関するお問い合わせ、電話03-3535-9085。 この宝くじの収益金は市町村の明るい街づくりや環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使われます。公益財団法人神奈川県市町村振興協会。相川トピックス。消防団第一分団県消防総合大会で優良賞。7月28日県総合防災センターで第50回神奈川県消防総合大会が開催され、県内の消防団員が日頃の訓練の集大成として鍛え上げた技を競い合いました。今大会では半原、田代地区を管轄する第一分団から選抜された選手たちが小型ポンプ双方の部に出場し、操作要領や行動の正確性、迅速性を競いました。5月から厳しい訓練を積み重ねてきた選手たちは息の合った操作を行い、見事に優良賞を受賞しました。指揮者の斉藤明さんは、第一分団の仲間や家族、そして地域の方々の絶大な支援を受け大会に挑むことができました。その感謝の気持ちを忘れずに、今後も消防団員として地域に貢献したいですと大会を振り返り、力強く感想を語りました。出場選手継承略。指揮者斉藤明、川北区。1番員徳岡久志、宮本区。2番員小島健、原臼区。3番員丸山雄平、宮本区。控え河内明、両向井区。控え川崎博之、田代区。宝くじ助成金、春日大工がおみこし、ハッピなどを購入。春日大工では、一般財団法人、自治総合センターが実施している宝くじ助成事業を活用し、おみこしやハッピなどを購入しました。7月23日、区長をはじめ、役員の皆さんが早朝から舞台作りなどに汗を流し、夏祭り、盆踊り大会でおみこしなどを区民に披露しました。今後も行事に活用し、地域住民のコミュニティ活動が一層活発になるものと期待されています。安全で安心して暮らせる街を作るため、行政区、自治会に加入し、地域の活動に参加しましょう。国際ソロプチミスト愛川、100万円を寄付。女性の国際ボランティア奉仕組織で、今年度に認証20周年を迎える国際ソロプチミスト愛川、有賀彩子会長から防犯カメラの設置に役立ててほしいと、町に100万円の寄付がありました。町ではいただいた寄付金を平成28年度防犯カメラ設置事業に活用します。国際ソロプチミスト愛川は認証20周年を記念して、様々な取り組みを行っており、6月には車椅子のアーティストとして活躍中の佐野亜美さんを迎え、町文化会館でチャリティー講演会を開催したほか、平成29年1月21日には記念式典を実施する予定です。愛ちゃんへカモメールを送ろう2016を実施。半原小学校の児童たちが郵便局のカモメールを使って町観光キャラクター愛ちゃんと手紙のやり取りを行いました。この事業は子どもたちへの手紙文化の普及や愛ちゃんの PR、地域企業の協賛による商工業の振興などを目的として半原郵便局が企画したもので、児童たちは郵便局から提供されたカモメールを使って愛ちゃんへ初中見舞いの手紙を送り、愛ちゃんからは一人一人にお礼の手紙が送られました。平成28年度、青少年県外交流事業、友好都市立品町へ行ってきました。8月6日から8日まで、町内3中学校の生徒30人が長野県立品町を訪問しました。立品町の生徒の皆さんと、立品町立立品中学校で対面式を行い、ゲームなどを楽しみながら交流が始まりました。その後一緒に夏の町民祭り、立品演読に参加したほか、 そば打ち体験やバーベキュー、キャンプファイヤーなどを通して友情を深め、思い出いっぱいの3日間を過ごしました。広域行政連絡会総会を伊勢原市で開催、ルルブ英語版も発行。7月21日、愛川町、厚木市、秦野市、伊勢原市、清川村で構成する広域行政連絡会の総会が伊勢原市役所で開催されました。この連絡会は、丹沢大山周辺の県央山並地域の5市町村が連携して、共通の行政課題の解決や地域振興の促進を図ることを目的としています。総会では昨年度の事業報告をはじめ、今後の事業計画や県への要望事項について各市町村長が協議したほか、東京オリンピック・パラリンピック開催を見据え、県央山並地域に外国人を集客するために平成27年3月に発行したルルブ特別編集、丹沢、大山、宮ヶ瀬湖英語版の制作報告が行われました。交通死亡事故ゼロ、連続700日を達成しました。厚木警察署管内における町内の交通死亡事故ゼロの日数が8月12日に連続700日となりました。この記録は交通指導隊や交通安全母の会による交通安全キャンペーン、厚木警察署による交通安全教室といった関係団体の活動を通じて、町民皆さんの交通安全意識が向上したことにより達成されたものです。また町が実施したカーブミラーや通学路カラー舗装の設置、セーフティードライブコンテスト、大人自転車教室などの交通安全施策が功を奏したものと考えられます。これから秋の行楽シーズンを迎え、自動車や自転車を運転する機会が増えますが、交通安全に努め、皆さんで死亡事故ゼロの記録を伸ばしましょう。小中高生の活躍が光る夏、スポーツ大会出場。創業高校3年の野口由里さんが、第69回全国高等学校陸上競技対抗選手権大会に、愛川中学校1年の人岸日向さんが、第1回全日本中学女子軟式野球大会に、愛川東中学校2年の鳴井心さんが、第40回関東中学校水泳競技大会に出場し、町長から奨励金を交付しました。また、町内の少年サッカーチーム、ハリマオサッカークラブは、第36回飛騨高山親善少年サッカー大会で優勝し、大会3連覇を果たしました。半原糸の里文化祭、9月22日木曜日祝日、午前10時から午後3時30分まで、糸の里として栄えた半原地域の自然、産業、歴史文化などの情報発信や、都市と水源地域との交流促進のため、半原糸の里文化祭を開催します。機織りや紙すき、陶芸など、様々な体験教室を楽しむことができます。会場内では、宮ヶ瀬フェスタ夏 in 愛川も同時開催され、お子さんに大人気の動物戦隊、獣王者ショーなどが行われます。ぜひお越しください。会場、県立愛川公園、問い合わせ、商工観光課、観光振興班、電話内線3523。今月の日曜祝日当番員、診療時間、午前9時から11時30分まで、午後2時から4時30分まで、4日、18日、25日、愛川北部病院、電話046-284-2121、11日、熊坂外科呼吸器科医院、電話046-285-1139、19日、桜クリニック、電話046-284-1002、22日、八木クリニック、電話046-280-1888。その他の休日、年末年始、厚木市休日夜間休館診療所、 厚木市メディカルセンター、電話 046-297-5199。なお、都合により変更する場合がありますので、電話で確認してからお出かけください。ここで、8月1日現在の住民基本台帳搭載人口と世帯数をお知らせします。人口41,094人で、前の月より14人減っています。そのうち男21,447人で、前の月より1人減っています。女19,647人で、前の月より13人減っています。世帯数は17,807世帯で、前の月より7世帯増えています。これで広報愛川ナンバー645のお知らせを終わります。編集発行は愛川町録音ボランティアグループ、楓の会でした。